マルコ1章14節から15節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。本日はこの箇所から神の福音という題で高川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。今日も皆さんと共にですね、捧げる礼拝を感謝し、また喜びを持って今ここに立っています。もちろんちょっと緊張もありますけれども、2000年前にこのイエス様が墓からよみがえられたのがこの週の初め、つまり日曜日ですね。教会はこの週の初めの日曜日に礼拝をこの主に捧げるということです。それまでは土曜日にですね、ユダヤ教では安息日ということになっておりましたけれども、イエス様のよみがえられた週の初め日曜日ともに礼拝をよみがえりの主に捧げることができることを本当に感謝をいたします。本日はマルコの1章の14節15節から神の福音というテーマで御言葉を取り継がせていただきます。イエス様がこのガリラヤに行って神の福音を述べ伝えて言われたと記されています。その内容がこの時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというこの内容であったわけですね。イエス様はこの言葉を一度だけ、説教されたということではありませんでした。この三つの言葉で言い表されている内容をいつも繰り返して語られたということですね。それをマルコはこのようにこの要約して、記したということです。イエス様がこの何を語られたかという、説教の要約がこの3つの言葉に集約されているということです。そして、今日もそれは全く同じであるわけですね。教会の説教の中心といいましょうか、要点というのは時が満ち、神の国が近づいた、だから悔い改めて神の福音を受け入れましょうというこのことになるわけですね。14節でこの神の福音を述べ伝えて言われたという、言われたということだけではなくてですね、述べ伝えてという言葉がこのところで用いられているわけですけれども、述べ伝えるというもともとの意味は王の布告、王の意思をこの伝えることという意味があります。王様のお触れを伝えるということですね。王に代わって王の意思を伝えることが述べ伝えるというこの意味になります。つまりイエス様は父なる神様に代わって神様の名代として神様の意思をそのまま伝えた、その宣教の内容が時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということであったということですね。宣教、私たちがこの宣教というふうにこの言っている、それは王である神様の意思を人々に伝えるということですね。 で、そこで述べ伝えられた福音、マルコはその内容を神の福音というふうに呼びました。まあ、福音、これはこの良い訪れであるわけですね。良き訪れ、まあ、それを聞いたら嬉しくなる、幸せになる、喜びの言葉です。まあ、多くの場合この王に、まあ、王子が生まれたとか、戦争に勝ったとかというですね、そのような内容であったわけですけれども、それは国中の喜びになるわけですけれども、その神の福音、神の言葉にはですね、全てが喜びをもたらすとは限らない。これが神様の言葉です。警告や裁きの言葉も含まれています。例えば旧約の時代、ノアの洪水の時の滅びの警告ですね、ソドム・ゴモラへの裁きの言葉も旧約には神の言葉として記されていますけれども、この時にイエス様が述べ伝えた神様の言葉、それはまさに喜びの知らせ、福音であったわけですね。これを聞くとき、私たちに喜びをもたらす救いの言葉です。14節のところ、ヨハネが捕らえられた後というふうに記されています。マルコはおそらく、まあ、ヨハネが捕らえられてしばらくしてこの殺害されたわけですけれども、ヨハネが殺害された後というふうに、まあ、言いたかったのではないかなというふうに考えられます。ヨハネが、これは一章の前半に出てきますけれども、バプテスマのヨハネですね、ガリラヤの支配者であったヘロデ・アンティパスが自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアとこの不倫をするわけですね。そして、ヘロデアを奪って自分の妻とした。ヨハネはそれを悪いことだと責めたわけです。戒めた。それでヘロデはヨハネを捕らえたわけですね。まあ、もっともヘロデはですね、ヨハネが正しい人で正しいことを言っているというのは分かっていましたので、この殺すことを、まあ、躊躇していたわけです。まあ、なんとか捕らえてですね、そのままにしておこうというふうに考えていたのかもしれませんけれども、まあ、ヘロディアはですね、そのことを恨んだわけですね。ヨハネをもうずっと恨み憎んでいた。そしてヘロディアの娘サロメにこの、まあ悪知恵を吹き込んでですね、サロメがヘロデたちの前で踊りを踊って、その褒美にヨハネの首を求めるようにというふうに吹き込んだわけです。そしてサロメはヘロデに、まあ、人々の前で、欲しいものは何でも与えようと言った時にですね、ヨハネの首ということを言って、ヘロデは本当にこの、まあそのことを躊躇したわけですけれども、人々の手前このヨハネの首をはねさせたという、そんなこの後ということになります。ヨハネは神様の思いを神様に代わってヘロデに伝えたわけですね。それが権力によって力で潰されようとしていた、まあ、そんな時にイエス様は立ち上がって神の福音を 述べ伝えて言われたという、そんな歴史的な背景になります。当時の権力者との間に、異常な緊張関係があったわけです。ヨハネの語った神様の言葉が力によって殺されそうになっていた容易ならざる状況、そんな時にイエス様は口を開かれたわけですね。私たちも福音の真理のため、福音の証のために生きるものとさせていただきたいと思います。そして、たとえ、権力の弾圧があったとしても、イエス様に倣って語るべきことを、語るような歩みをさせていただければというふうに思います。イエス様はガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われたという、神の福音ということですね。今日のテーマになりますけれども、神の福音、それはまず人の言葉ではなく神様の福音、神様に属する福音、人が何か知恵を絞って考え出したもの、作り上げたものではなく神からの福音ということですね。そしてもう一つは神についての福音ということです。神様がどのようなお方で、何を行われ、私たちにどのような御心を持っておられるのか、それについてのこの良い知らせ、これがこの神の福音ということですね。その内容は15節、時が満ちということですけれども、これは確かに時が満ちていたわけです。歴史的に長い戦いの時代、これは地中海世界ですけれども、長い戦いの時代が去りました。そしてこのローマ帝国の絶対的な平和ですね、パックスロマーナというふうに言ったりしますけれども、その強大な軍事力、経済力もですけれども、地中海世界が非常にこの安定していた時代であったわけです。そしてまたこの全世界に通じるローマの軍用道路がこのまさにその時代張り巡らされていたわけですね。それは一部今日も残っているほどのちゃんとした道路であったわけです。いざという時にはこのローマ軍をすぐにですね、どこにでもこの送ることができるような道路、それが福音宣教に大変役に立ったわけですね。パウロたちはそのようなローマの絶対的な平和と、そして、海路とともに空路、陸路ですね、空はまだなかったわけですけれども、その陸路を利用して福音宣教を行っていったわけです。またローマ帝国の宗教政策というのはその時比較的寛大でありました。このローマ帝国にこの逆らわない限りにおいては、できるだけですね、それぞれの地域のこの文化や宗教をこの容認していたという背景があります。もっともキリスト教が拡大するにつれてですね、後になってこの非常に厳しい迫害がなされたという歴史も事実です。そしてその迫害を乗り越えてこのローマ全体がですね、キリスト教にこのなっていく、国教になっていくというようなこの歴史があるわけですけれども、またもう一つはですね、 まあ、コイネーというギリシャ語がその時の共通語としてですね話されていたということです。新約聖書ですねがそのギリシャ語で記されている、まあ、今日の、まあ、英語のようなこの役割を果たしていたわけです。さらには当時ローマのその隅々にまで散っていたユダヤ人たちがこの街道を作って神様を礼拝していたわけですね。その街道が福音宣教の拠点となっていた、なっていったということですね。まあ、このようにしてこのまさに時が満ちっていうのはこの神様の時がこの歴史的な背景にもこの準備されていたということになります。そしてもう一つはヨハネの逮捕ですね。先ほど触れましたけれども神様の言葉が力で押しつぶされそうされようとしていたということです。そのためにイエス様はいよいよ自ら立ち上がられた、時が満ちたというふうに決意をされたわけですね。そして一番重要なのは神様のご計画です。旧約時代から新約へ移行した時になります。神様の救いのそのプログラムがこの前進したということ、これが一番重要ですね。アダムが堕落した時に、救いの約束が与えられたわけですね。女の子孫にこのサタンのを打ち砕く人物が現れるというその神様のご計画がこの時に実現していくわけです。神様は私たちのために救いの道を備えてくださった、その時が満ちたということですね。そして、まあ、二つ目のメッセージとして神の国が近づいたということです。まあ、国、これはこの王が支配するところが国という概念があるわけですね。まあ、英語でもキングダムという、まあ言い方をするわけですけれども、王様が支配するところ、イエス様は神の国はあなた方の中にあるというふうに言われました。天の父なる神様を信じて心に主人として王様として受け入れるということですね。信じるということはそのように天の父があなたの心を支配しているなら神の国はもうそこに来ているということですね。神様が王として支配しているところ、そこが神の国だということ、あなた自身の心がもうすでに神の国だということですね。素晴らしい事実です。また教会の交わりもそうですね。私たちがここにこの共に集っている、これは何をもって集っているのかという、私たちはお互いに、まあ、この世的には何のつながりもないわけですけれども、イエス様を信じてイエス様を王として心に迎え入れている者同士であるということですね。そしてこの、群れの王がイエス様である、そのことをもって私たちはここに集い交わりを持っているわけですね。ですからここが神の国であるということになります。そして同時にですね、神の国はやがてこれから到来します。神の国はイエス様が再び来られて最後の裁きの後に完成するわけですね。そのような意味で神の国が 近づいています。イエス様はやがて来られる。先ほど の賛美もですね、イエス様が再び来られるようにということをこと賛美したわけですけれども、それによって神の国が完成する、今神の国は近づいている、そのことをこの覚えたいと思います。そしてこの三つ目、一番重要なメッセージですけれども、悔い改めて福音を信じなさいということですね。この悔い改めるというのは立ち返るということ、意味があります。まあ、正しい方向転換ということですね。それまで向かっていたところからですね、180度方向転換することです。神様に背を向けてきたものが神に向かって歩み出すことですね。神様に背を向けていた、それをですね、回れ右をして神様に向き直ることということです。神を認めない生活から神を神とする歩みに方向転換する、立ち返るということですね。悔い改める、それは、まあ、放蕩息子のことを私たちはこの思い出すわけですけれども、父に背を向けて出ていったけれども、本当にこの放蕩三昧をしてですね、もう立ち行かなくなって、そして父のもとに帰ろうということで、この本当にへり下って父のもとに向かったわけですね。まさに背を向けていた人生を、この父に向かう立ち返る人生、これがこの悔い改めということですね。私たちは共にイエス様を信じるときに、この悔い改めてこの神様に立ち返ってイエス様を信じたわけですけれども、しかしですね、もし今日何かしら神様に背を向けていることがあったとするならば、今時が満ち、神の国が近づいた、まさに今そのことを悔い改めて福音を信じる、神様に立ち返る時であるということです。再びイエス様が来られる、それは明日であるかもしれない、今日かもしれない。イエス様がいつ来られてもいいように、いつもまっすぐイエス様に向かって生きる、これがこの悔い改めということですね。私たちも神様のところに戻っていく、立ち返る、神様に帰るためには常に悔い改めが必要です。自分の罪を認めて、悔い改める、神様から離れて、もしも自分の道を歩んできたとするならば、そのことを悔い改めるわけですね。イザヤはこのことを、メシア予言のイザヤ書53章のところで、まあ、6節ですけれども、こんなふうに言っています。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったということですね。神様から離れて羊のようにさまよう、そして自分の道、自分勝手な道に向かって歩むということですね。けれども、それに続いてイザヤは言っています。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。これが福音ですよね。罪人のために主はこの私たち罪人のすべての咎を彼に負わせたということです。だからこそ羊のようにさまよって自分勝手な、 それぞれ自分勝手な道に向かっていった、そのことを悔い改めるということです。神様の教えから外れてしまった時には、私たちはいつでも方向転換をするということですね。神様に向かって再び立ち返るということです。私たちはイエス様を信じてクリスチャンになっても失敗します。いつしか神様ではない、神様に何かですね背を向けて、自分の道に歩んでしまう、そんな時に悔い改めるということです。宗教改革を始めたルターは、クリスチャンの全生涯は日々が悔い改めだと言っているわけですね。ですから悔い改めというのは、イエス様を信じる時だけではなく、また洗礼を受ける時だけでもないわけです。これは日々自分の心がどこを向いているのかという問題ですね。そのことを点検するように、ルターはこのいつも自分の心を点検して、そして神様に向かっていないことに気づいたら、それを悔い改めるというふうに言っているわけです。神様に心が向いているか、イエス様の十字架に心を向けているか、もしそうでなければ向きを変えて神様に向かう、いつでもどこでも主イエス様に向き直って、そしてこのイエス様に、イエス様とまさにこの顔と顔と合わせるようにして、この歩んでいくということがこの大切であるわけですね。悔い改めて福音を信じなさい、そのような歩みに私たちも応答するものとさせていただきたいと思います。ではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が公の生涯その初めに、悔い改めの福音を述べ伝えてくださいました。そのことによって私たちにも救いが届けられたことを本当に感謝いたします。イエス様が語られたその福音を今も私たちが信じて、救いをいただくことができる、その恵みを心から感謝いたします。私たちがいつもその福音に耳を傾け、心を開いて、悔い改めて立ち返っていくことができるよう、主をどうぞ導き祝福してくださることをお願いいたします。お一人お一人の上に続いて神様の豊かな恵みと祝福をお与えくださいますように、そして共にイエス様が再び来られるその日を待ち望みつつ、主に従っていくことができるように、日々の歩みを祝し、また忍耐と希望を持って従っていくことができるよう導いてくださることをお願いをいたします。またどうぞ試みの中にある方々お一人お一人を覚えてくださって、そのような中でも主を見上げて歩んでいくことができるように、主が励ましていてくださいますようにお願いをいたします。この週もお一人お一人を導き支えていてくださいますように、この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。